分のことが、まあ、嫌いとか好きになれないとか、うん、
はい、
まあ、そういった方っていっぱいいるのかなと思って、まあ、でもね、自分を好きになろうと思いつつも、でもやっぱり、ね、ついつい自己を否定しちゃうというか、うん、でもそんなのが、でも本当に自分自身を扱うというか、なんだろうね、うん、自分の見方、自分の、はい、自分との関わり方っていかにかな、
そうですね、
そういったところに物との関わり方自体が実はもう鏡みたいになってるんだっていうふうに聞かせてもら
う、うん、
で、そういう、あ、そうかそうかと思いながら、じゃあどういったところから始めたらいいのかな、なんかせっかくだからね、皆さんこう、
まあ、僕自身もそうですね、具体的にな
んかやっぱ行動につなげていって、なんか、あ、実感できたらいいなと思って、あれご機嫌になってる私ってあ、頭で、あ、そんなことあるんだっていうのよりは、なんかみんなそれ、ね、そね、好きになるところにつながってもらえたら僕も嬉しいなと思っていて、
はい、
何からどんな風に始めるのが一番、
あの、これはね、よくあの入門編のセミナーでお話しするんですけど、あの、私が毎日使っている、あの、日常ですよね、日常で使っているコップ、うん、例えば毎日コーヒーを飲むのにどんなコップを使ってるだろうかって見ていってほしいんですね。コップって、あの、お茶を飲むものって考えたら家中にすごくいっぱいあると思うんですよ。いろんな種類の、これ お客さんにおもてなしするよとか、これは普段使いとか、いろいろあって、そして片付かなくて困ってると思うんだけど、とても気に入っているものをしまい込んでいて、毎日日常に飲むコーヒー、これを入れるコップは案外なんか、あの、どっかの景品でもらったコップだったりしてとか、茶渋がついてるけど毎日使ってるからなんか気づきもしなかったり、もしくはひどい場合欠けてるけど私ならまあいいかと、お客さんには出せないけど私ならまあいいか、これが自分自身をもてなしていないということなんですね。だからその日常で自分が使っているものをもてなしていることになってるかなっていうのを見ていってほしいんですね、うん、だからいっぱいコップはあるのになんだか自分のためには適当なものを使ってた、それが私を適当に扱ってるっていうことなんです。だからコップに限らず洋服だって、人前に出るときはすごく素敵なもので着飾って出るのに、自分一人だったら、まあ、毛玉のついた洋服でもまあいいかななんて、誰も見てないしって思うんだけど、実は私が私のことを一番よく知っていて、どうせ私なんか毛玉のついた洋服でちょうどいいんだということを自分はちゃんと感じてるっていうことなんですよね。だから誰も見ないけど自分のことを自分でもてなしてみようよということでね、一番日常を考えていってほしいんです。私は自分にじゃあ何を与えたら毎日その日常がワクワクするんだろうと思って考えた時に、ボールペンってよく使うんですよ。でボールペンって結構みんなが忘れてって、誰も忘れましたって言わないから、私はそのね、人が忘れてったボールペンをしょうがないなと思って使ってたんですね、うん、これって一番身近な日常だよね。でよく使う、そのボールペンを使った時に何とも感じてない、もちろんワクワクなんかしてない、だけどこの毎日使うボールペンをワクワクするものに変えたらどうなるんだろうって思ったんです。そしてあのスワロスキーのね、すごいキラキラな、あの、素敵なボールペンを買ったんです。本当に高いなと思ったけど頑張って買いました。そしてそれを使うことによって、使うたびに気分がいいんです。あ、すごいキラキラでもてなされる私、またそれだけでね、気分が良くなったので、そんな小さいところからやっていってほしいなって思います。案外その小さな不機嫌は大きな不機嫌につながっていたりするので、はい、ぜひ何か試してもらいたいと思います
ですね、ボールペンとコップ、すごい今聞きながら、うん、あーみたいな
くりちゃんどんなの使ってるの
僕コップ僕好きなんですけど、
うん、
言われてみるとやっぱりそこを常にそう大切にし続けられてないなと思うことに今聞きながら気づいていて、いや、まあ、ちゃんと選ぶときは選ぶんですよ、うん、あれでもあの僕の気に入ったコップ今見つからないやと思ったら、うん、適当なのにしちゃったり、うん、やっぱこれでいいかあるものでみたいな、 しちゃって、
もったいないから大事にしまっとこうみたいなね。
どっかにはあるんですけど、もうまあ気に入って、なんか木のね木目がすごい綺麗な、木大好きなそのコップがどっかにあるはず。もうしばらく行方不明なんですよ、
うんうんうん、どっか。でもそういうのほら使い込んでいくと、気に入ったものをすごくそこに味が出てきますよね、うん、そのもの自体がエネルギーを発してくるというか、うん、やっぱ大切にされてるってすごくキラキラ輝いていくから、やっぱり私自身も私自身が大切にしていくっていうことが自分で自分を輝かせていくことにつながっていくんだなって思います。
すぐやりますコップね、ボールペンも本当に僕ね、うん、適当なの使って
、ね、ついついね、
なんかしちゃってもあんま気にしないから、うん、でもそういう風な使いだってことです、ね、
やっぱみんなたくさんそれ持ってるから気にならないんだなと思うんですよね。帰ったらいくらでも替えがあるから、まあいいかって、だからなくしましたって言わないんですよ、うん、誰も。一個ずつ大切にしているもので身の回りがこう整っていくと、それだけでそのうちの空気がこうキラキラしていくなっていうのはすごく感じるので、断捨離を実践している人たちのお家がなんかね空気が澄んでいくんですよね。何これって、何がどうじゃないんだけど違うんですよね。
お家とか、はい、空間自体が空気が変わるって、うん、ああすごいなと思って、なんかその環境、あのね、まあまあね、うん、潜在意識のこともやられてますけど、うん、僕もやってる、はい、環境が与える影響ってものすごいなと思ってるんで、そこが気持ちいいければ、しかもその多くの人が長い時間過ごすお家、まあ、もちろん職場ももう半分なのかもしれないですけど、そういうところが本当にそういう心地よくて気持ちいい、でご機嫌につながるような空間だったら、もうすごいのも変わるんじゃないかな、
ね、家に帰りたくなりますよね。
で、まあ、ふとね思い出したことがあって、あの前に僕の家でなんかそういう対話のワークみたいな、僕の友達がやったことがあった時に、愛着について語り合うみたいなことがあったんですよ。愛着がある場所をみんなで書き出して、こう貼って、でそれについてみんな共有シェアしていくみたいなのをやった時に、びっくりしたのが、あのお家と職場は挙げた人がほとんどいなかった。
そうなんですか。
みんなそのハワイとか、旅行先の非日常なんですよね。びっくりして、で一応主婦のお母さんをやってる人が一人お家を描いて、僕はお家を描くの描いたんですけど、結構他の人は描かないんです。職場を描いた人はもうゼロです。これま
で。でも愛着ってやっぱりこう愛着だから、そんなのたまにしか行かないしとか一回しか行ったことないしっていうのを、果たして愛着っていうのかなって今思ったんですけどね。
これがもし本当にお家がね大好きで、物が大好きなものが溢れててご機嫌 で、ね、ほとんど過ごす家と職場がそうなったら、もうその人の気持ちというかね、人生にもつながっていくぐらいのことに大きな変化に ね、小さなことなんだけど大きなことにつながるのかなっていうふうに聞かせて、
いや本当私ね変わりました。だからそこにいることが楽しいっていう、まあ、今ここを味わうっていうことにつながるんですけど、やっぱり家が居心地が良くなるとそれだけでご機嫌になっていくし、たまにこうパワースポットに行って満たされて帰ってきても、玄関開けた瞬間にあらって感じで、あのどーっと疲れが出ると元も子もないなっていうね。だからお家をパワースポットにしようよっていうことなんですよね。
お家をパワースポットにいいですね、
はい、
したいですしましょう。もっと言うと、ね、自分自身のね洋服とか持ち物とか、みんながパワースポットみたいな
ですよね。そうなるとほら街を歩いてるだけでもこうパワースポットを味わえるみたいなね。
こういうとこに来てもね、好きなねものを置いて、ここでねちょっとノート広げてとか本広げてとかでも、ここにもうその素敵な空間がね、
ね、本当な空間ができて、
そうですね、
まさに自分を自分でもてなしていくっていうね。